皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフォイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年1月10日にミンフォイネットで発表された衆生を救うことと子どもの教育の関係を正すという内容です。それではお聞きください。衆生を救うことと子どもの教育の関係を正す。文、海外のダーファーデ氏。私は海外で生活をして1年半になるファールンダーファーの弟子です。以下、修練の中で人を救うことと子どもの教育との関係を正す過程について交流したいと思います。1、少しずつ執着を放下する。私は子供の頃から成績がとても良く、学業成績に対して非常に執着していました。子供が生まれてからも、ますます子供の学業成績を重視するようになりました。中国にいた頃、下の娘は祖母が世話をし、母方の祖母が食事を作ってくれていました。私の役割は子供の学業を管理することで、子供のために最高の学区内の住宅を購入し、毎日送り迎えをしていました。自分自身の修練は、ジャンファールンを一向学ぶだけで、大部分の時間を子供の学業のサポートに費やしていました。アメリカに来てからは、法を多く学び、多くの人を救うことで中国大陸にいた頃の不足を補おうと心に決めました。しかし、生活環境が変わったことで、家族の世話をするためにかかる時間も増えました。三つのことをきちんと行い、家庭の世話もし、生計のためにお金を稼ぐことまで考えると、時間が全く足りず、以前のように子供の勉強を手伝う時間は全く取れませんでした。正直なところ、最初は心が崩れそうになってしまいました。限られた時間をどうやってやりくりすればよいのか、ずっと答えが見つかりませんでした。師父は2003年、原小説での説法で次のように説かれています。難しい仕事をやらずに楽な仕事だけをするのなら、あなたのやろうとしていることに影響するかもしれません。なぜかというと、あなたが行ったすべては全部あなた自身のために行われたからです。うまく割り振りすることができること自体は素晴らしいことであり、そのため道を正しく歩むことができ、これがすなわち意徳です。自分がこれらの関係を正しく捉えられないとき、心の中ではいつも師父のこの法の言葉を繰り返し思い出していました。うまく割り振りすることができること自体は素晴らしいことです。法理をまだはっきりと理解できているわけではありませんが、真相を伝えること、法を学ぶこと、という三つのことを第一に置くのが間違いないと感じていました。そこで、毎朝真相電話をかけ終わった後、家族のために朝食を作り、子供を学校に送ります。その後は戻ってから、各地での説法や中国語版のジャンファールン、英語版のジャンファールンを学び、12時まで続けます。少し休憩して軽く食事をとった後は、二人の子供を迎えに行きます。一人目が1時半、もう一人が2時半。その後、帰宅して夕食を作り、さらに買い物や新聞配布をしています。週末の貴重な時間は、海辺で真相を伝えたり、シェンユンやガンジンワールドの普及活動に参加したりしています。この1年間、子供たちをどこかに連れて行く時間を作る余裕は全くありませんでした。同宗からよく、もっと子供の教育に力を入れなければいけない、 子供はこうやって育てるべきだ、といったアドバイスを受けることがあります。そういう時、私は神聖を保つのがさらに難しくなります。限られた時間の中で一体何を優先すべきなのか、執着すればするほど他の同宗の子供たちがとても優秀であることが目につきます。楽器やピアノを学んでいる子、複数の言語を学んでいる子、週末に図書館や博物館へ連れて行ってもらっている子、そのような光景を見るたびに心が揺さぶられるのです。ある日、海辺で署名活動をしているときに、ある中国人の方に尋ねられました。今日は週末で休息したり、家族の世話をしたり、子供の教育など自分の好きなことをしたりする時間なのに、どうしてここに来てこの活動をしているのですか？その後、私はその方に真相を伝えました。終わった後、その場を離れると、涙が止まらなくなりました。私はその瞬間、師父が主情の口を借りて私に教えてくれているように感じました。これは私の選択だ、ということ。この時間を使って人を救うことは私が選んだ道なのです。その後、楽譜を進める中で、師父が法理を示してくださり、次第にその意味がより明確になっていきました。私は理解しました。私がこの大事な時間を子供のために使っていろいろやってあげても、子供は何の問題もなく生きていけるわけではありません。彼には彼の原心があり、すでに自分の一生を計画しており、また自分の使命も持っています。過去、私は自分の計画に従って子供に道を作ってあげることが彼により良い未来を与えることだと思っていました。しかし、それは実は師父と法を信じていないことを示しているのです。口では師父と法を信じていると言いながらも、常人の観念に従って行動していました。法を何度も学びながら真に信じていなかったのです。法理が少しずつ明確になっていく中で、心を落ち着け、修練が第一であることを正しく理解し、自然の流れに任せることが大切だと気づきました。2. ダーファー小弟子としての3つのこと。子供の教育については、放任するのではなく、できる限り学校の課題をしっかりとこなし、残りの時間は多く法を学び、子供を法の実証や主情を救う活動に参加させるようにしました。同宗がダーファー小弟子の学法グループを作ったという話を聞き、私は子供たちを参加させました。子供が字を認識する能力が低いために、子供たちが法を学べるように夜の学法時間を朝に変更しました。少しずつ子供は字を覚え、法理を理解する力も増していきました。子供がジャンファールンの中の三千大千世界の文字を読んでいるとき、私たちはまるで一粒の砂の中にいるのかな、と聞いてきました。毎日ジャンファールンを学んだ後、同宗はさらにダーファー小弟子たちに口吟を暗唱させることを意識していました。私の子供は中国語の表現が得意ではなく、詩を暗唱するのはとても難しいことでした。最初、私は同宗と相談し、この段階には参加しなくても良いのではないかと考えました。しかし、同宗たちの励ましを受けて、最終的に子供を口吟暗唱の活動に参加させることを決めました。現在、子供は多くの口吟を暗唱できるようになり、法への理解も深まりました。以前は何も知らなかったのに、今では一種の口吟を暗唱した後に、師父の詩は本当に素晴らしい、と簡単な言葉を言うようになっています。実際、私たちは自分が誓いを守ることに重きを置きがちで、ダーファー小弟子たちの誓いを見落としがちです。私は多くの小弟子同宗も法を正す時期のダーファー弟子であることを感じています。週末の真相を伝える活動には、 ダファー小弟子が参加できるものがあれば、できるだけ子供を連れて参加させるようにしています。最初、子供を連れて新聞を配ったり、5.13、ファールンダーファーデーのお祝いのパフォーマンスに参加させたり、横断幕を掲げに行ったりしました。今では、海辺での行進にも参加しています。下の娘はまだ4歳ですが、午後の3週の行進に完全に参加できるようになりました。家に帰った後、次も連れて行ってくれる?と聞いてくるようになりました。子供が3つのことをしっかりとこなしても成績は全く落ちませんでした。実際、2003年、原小説での説法の中で、師父はすでにこうおっしゃっています。法をしっかり学べば、修練の中で何も影響を受けることはなく、逆に仕事や勉強が効率的に進む。子供がアメリカに来てから1年が経ちましたが、英語はすっかり習得しました。授業の内容を完全に理解できるだけでなく、口語表現も非常に得意で、周りの人たちは、アメリカに来てまだ1年なのに、どうしてそんなに英語が上手なの?と驚いています。数学の成績も良好です。その後、学校の国際チェスの放課後クラブに子供が非常に興味を持ったので、私は彼をそのクラスに申し込みました。すると、専門的な訓練を受けていなかったにもかかわらず、彼は2回も優勝し、トロフィーとメダルを持って帰りました。その時、同じく楽譜をしているダーファー小弟子が国際チェスを学んでいるという話を聞きました。そのチェスクラスは非常に多くの賞を受賞しており、しかも私の家のすぐ近くにあったのです。すぐに子供をそのクラスに申し込むことができました。私は心を奉下することで、すべて主婦が安排してくださっていることを理解しました。今では子供の教育に関する問題を聞いても、私は動揺することはありません。すべては自然の流れに任せるようにしています。ダファー弟子にとって、法をしっかり学び、誓いを守ることは最も重要なことなのです。皆さんいかがでしたか?他にも文章を読んでみたい方は、ミンホイネットのウェブサイト jp.minhui.org まで。それでは今回のミンホイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。